こんにちは、堀川です。
こんにちは、まさきです。
こんにちは、ロボコです。
まさきくん。
はい。
ついに来ましたよ、この時が。
どの時ですか？
ですね。はいはいはいはい。ですね。
はい。
何も説明してませんもんね。
そうやね。
はい、うん。ついに、ひょうたんを加工する日が来ました。
おー。
これでね。
忘れてなかったよな。
立派なひょうたん水筒として、世に出回ることができますよ。よかったですね。
水筒？
ひょうたん水筒にするんですよね。
え、そうなの？
あれ水筒にしてお茶を入れてピクニックに行こうって。
言
ったじゃん。
行ったっけ？
松崎くん。いいよ、とにかく、ひょうたんを加工します。
はいはい。
いいんです、何にするかは。目的は、ひょうたんが腐った時の匂いがいかほどのものかっていう。
あ、そうやな。
そこですか。
あ、そこやな。
あのね、とりあえずひょうたんこれなんですけど。
おー、うまいことできてる
よね。なかなかいいでしょ。
もうでかいな。
思ったよりでかいでしょ。
お
ー。はい。僕ね、パッケージに書いてあった写真を見てるので、これ案外ちっちゃいなと思ってるんですけど、冷静になって考えてみると、このサイズの水筒ないですよ。
結構入るよね。
2リットルぐらいかな。うん、そのぐらいやね。
そのぐらいは入りそうや。皮の厚さはどんなもんか知らんけど。
皮の厚みね、意外と薄いらしいんですけど、
うん。
ほぼほぼこの見た通りに入る感じですね。
ほんとら2リットルぐらい入るんじゃん。
入るでしょ
う、多分。うん、
というわけで、
はい、
これを今回は加工していきたいと思います。
どうやって、
ね、はい
俺が調べるの？
もちろんですよ。何を言ってるんですか？僕ゼリー食べてる間にさっさと調べてください。
なんでゼリー食ってんの？
いや、今日、カツ丼食べた後に、うん、さっぱりしたものが食べたくって。
はい、うん。ゼリー、まあさっぱりしている方かな、スイーツでは。
してるやろ。多分一番さっぱりしてる食べ物じゃん。
ああ。
これ以上さっぱりしてるのってハッカー麺ぐらいやろ。
それはさっぱりではないやろ。
さっぱりじゃないし
な。すっきりやな。
何やろ。
ああ、一応、これかな？これでいいのかな？
はいはい。
まず、
うん、
入り口を切る。あ、まあ、下手やな、うん。あの辺か。枝の付け根。
うん。
で、を切って、で、穴を。
やりながら、調べます？
その方が、一応、どうする？なんかこう、順序だけ言ってみる。
そうですね。うん、やりながらしていきましょう、じゃ
あ。
じゃあ移動しましょう。
あ、はい。
ここじゃ、どこ？というわけでですね。
はい。
記憶にございません。恒例の。
はい。
松崎くんちの台所。
なあ。
はい。
なぜ俺んちみたいな。
ここからね、様々な伝説が生まれました。様々な食べ合わせ。様々な料理。ありとあらゆる実験が、この場で繰り広げましたが。
ああ、迷惑ですよ。
今回は、ひょうたんを、ね、加工するという、また新しいチャレンジをね、
ここに
し
た
い
と思います。まあ、めったにせんよな、こんなからな、まあ。
とりあえず今回は、ひょうたん、メインは、匂いの変化ですね。
ああ、中身な、はい、臭い臭い言われてる。
ですよね。
うん、
というわけで、僕、ここで放置して帰るので、毎週ここに匂いを嗅ぎに行きます、ね。
ああ、そういう一周騒ぎが起きそうなものを人の家に放置していく感じですか？
あ、いいですよ、別に持って帰っても。
うん、
ただ僕、毎週毎週これを持ってこなきゃいけないんですよ。
そうやな。
でしょ？
うん。
それ、大変でしょ？
俺はどうでもいいけど、全然大変じゃないから。で、あれやな、お前の、愛車のコペンが、
あれやで、僕、
臭くなるみたいな。
まさきあれやで、僕、これ、ひょうたん、結構育ってたよ。
ああ。
まさきあれ、水やりとか来た？これ。水あげた
か？あ、お前が知らん時に多分行ったんちゃうかな？
あ、そうなの？
うん。
この子の足元に生えてる草とか、虫ったことある？むしろ、この子が生えるための畑の
土を、撫でるな！
するために
叩く。我が子みたいに撫でるな！
叩いて、叩いて、めちゃめちゃ汗かいて、めっちゃ頑張って作った畑で、植えた秋見、これ。な、種植えた？芽が出るまでドキドキしながら待った。
なんだろう、お前が責任持って最後までやれや！
場所ぐらい提供して。場所、今度は松崎くんが場所提供してね。わかった？
おー、なんか、
わかった？わかったね。
はい。
はい。3人やれば、うどんの知恵、世界の疑問を一見解決、もやもや解消型番組、ギャグミにございません。忘れてました。始まりました。恐怖に言葉ないんだけど、この、
なんですって？
まあ、いつものことなんですけど、
はい、
はい。今日ちょっとテンション軽く上がってるので、全然言えませんでしたけど、はい。松崎さん、とりあえずですね、
はいはい。
ひょうたんです。
ひょうたんですね。
はい。現時点の匂いをちょっとね、嗅いでもらっていいですか？
これ、どこ？下手の部分？
あ、まあ、なんか、う
ん。何の匂いませんけど。
うん。
うん。無臭？
無臭だね。
うん。なんか、野菜的な、植物的な匂いすら、
まあでも、なんだろうね、軽い感じはするし。
うん。なんか、見た目の割にこう、触ったらみずみずしい感じがする
よね。みずみずしいね。やっぱ果物っていうか、果実的なもんだね。まあ、スイカとか、メロンとかに近い。あ、スイカに近いかな。
そうやな、もう、触った感じかな。
うん。マクワウリだもんね、だってね。日本はね。
おーおーおー、うん、
まあ。とにかくこれをですね、加工するわけですね、今日は。
うん、そうですね。
はい、というわけで、本日はですね、
はい。
ボタン。加工委員会の松崎先生にお越しいただきました。ありがとうございます。
ありそうなんやけど、その組織。俺勝手に代表になった遺憾系の組織がありそうなんやけど。
やめとこう。教団を加工しちゃったり、なっちゃったりしちゃったりして、みたいな会の会長さん、松崎先生にいただいていただ
きました。はい、私ですよね。
はい。ね、はい、ちょっと松崎さん、この教団ですね。はい。このように加工したらよろしいんでしょうか。
まあ、とりあえずですね。
はい。こう、キャラが入って。はい。はい、行きましょう、行きましょう。はい、行きます、行きます。ダメです。ダメです。一回やったんだからやってもらいます。
これ、すげえ適当に今やったね。
これ、どのように加工してよろしいんでしょうか。
これはですね、はい、最初に枝の付けのところを包丁で切ります。
ああ、ひもの紙でいいですか。
あ、花、刃物やったら、まあ、とりあえず、毛では何でもいいですけど。
とりあえず、なんか切るんだろうなと思って、ひもの紙を持ってきたんです
なんでひもの紙な
んでですか、定番じゃないですか、これ加工するのにひ
も
の紙。
そうかな、はい、もう俺らの年代でストップないだけですけどね、まあ、切ってください。
あれ
おさん。
硬い。ちょっと待ってくださいね。
はい、はい。
めっちゃめちゃ硬いよ、これ。
そんなに
木やね。
木あ、まあ木やろうな。太いもんな、鶴が。
大体ね、1センチぐらいかな。
なるある。
ブイッと言え。
どっか飛んでいったけど。
気にしないようにしましょう。ね、はい。とりあえずヘタ切りました。はい。
はいはいはい、はい。はい、で、次が、ね、穴を開けます。は
い、何でいいですか？指でいいですか？一つでこう。
まあ、開けたとしてもそれ割れるよね。
割れるね、
はい。まず切り口にドライバーとかドリルで穴を開けます。
これでいいですか？
準備はいいね。
いや、多分使うんだろうなと思って持ってきたんだ。
はい、ああ、準備はいいですね。はい、これでそれをね、
はい、
結構ね、大きい穴がいる必要らしいんでね。
あ、そうなんですか？
なんか種が大きくて、種を出すためにね。
はいはい、
まあ大きい穴がいると。
これ、あ、え、もう行っていいんですか？
もうそこから。
今開けるんですね。
今開けてください。
はい、わかりました。はい、じゃあ、木工用ドリル、13.5mm。どうなんでしょうか、この辺のことは。この辺の細かい情報はないんですね。
この辺の細かい情報がね、特にない、
ね。いいんですね、行きますよ。
はい、どうぞ。
もう取り返しつきませんよ。
行っちゃってくださいよ。
はい、行きます。あっ、たったそう。あのね、
はい、
ゆっくり行けばいいやと思ってたけどね、全力で行ったんですよ。ほんと
大丈夫？
木、中木。
すごい音してたけど大丈夫これ。
あ、今のはね、あの、インパクトドライバー得意のね。
うん、まあそう。
おー、叩いて入れ
てるけど、あ、ちゃんと貫通はしたのかな？
貫通はしましたね。なんかね、スカスカのとこまで行ったんで。てか、めちゃめちゃ硬いよ、これ。
すご。
へ
ぇー、インパクトが最初負けてたもんな。
負けてたというか、もう軽く握ってただけなんで。いや、多分柔らかくスイカにこう穴開けるみたいに、ヒューッと入れた方がいいんだろうなと思ってやってたんですけど、ガリガリガリガリ。
トリガー思いっきり引いてましたよね。
全力でいきました。開きました。
おー、はい、おーおー
おめでとうございます。まあ、
おめでとうございます。
で、次は？
次はですね、水につけて、
水につけますか。
中身を腐らせます。
え？
え？
はいはいはい、水につけます。
まあ、なんか大きな容器にひょうたんを入れて水を入れます。
はい。
浮いてきてしまうものもあるようなので、重しをするといいかもしれません。完全にキャラ忘れてたわ。
そうですよ。氷炭製作を作っちゃったりしちゃったりなんか、委員会の、松崎先生。
で、1週間から2週間くらい。
はい。
夏は気温が高く腐るのが早いので、まあ、もちろん短めでもいいけども。はい。つけたままにすると。
つけ置き？
せやな。1週間から2週間。まあ、夏も過ぎた、ね、過ぎたところなんで。
はい。
まあ、2週間くらい。
それでは皆さん、また来週。
あれ？あの、この、なんか、やっときました的なあれはないかな、これ。
はい、というわけでね、ひょうたん作成コーナーでしたけども。
はい。
はい、松崎さん。
はい。
正直ですね。
はい。
尺的に。
まあ、何もやってないよね。ほとんどね。
穴を開けて水を入れただけですけど。
そうやね。
え、もう本当にやることないんですね。もうこれで腐らすしかないんです。
ないですね。
あ、僕もうちょっとなんかいろいろあろうやと思ってました。
そんないですね。
工夫してつっつくとかしかしなかったんですけど、大丈夫ですか？
大丈夫だと思いますよ。
わ、うん、かりました。
はい。
じゃあメールを読みます。
はい。
はじめまして、まさやんとかいうやつです。
おぉ、はじめまして。
まさやんさん、はい。さて、今更であれなのですが、暑さ寒さも悲願までは本当かという話ですね。ありましたね。
ああ、ありましたね。
そういえば、大阪はどうだったろうと気象庁のサイトで確認してみました、と。
おぉ。
うん、2013年9月23日の最高気温、大阪は 32.1 度、
アウト。
あれあ、で、さらに翌々日の25日には 32.6 度となっており、悲願を過ぎてからさらに暑くなって上がります。
あー、通用しないね。
しないね。大阪は違うんだね。
まあ、だってほら、大阪って国やん。
あ、そうやな。
大阪も一つの国やん。
うん。四国が一つの国であるように大阪って一つの国
や。国やな、
うん。うん。間違いないと思うんです
よ。うん。国が違えば、やっぱ変わるで
しょ。やっぱね、そういう部分も違うんですね、うん。はい。もしかしたら大阪が異常なのかもしれませんが、他にも30度超えの地域があるかもしれませんね。それでは、と。はい。まさやんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに、松崎くん、まさやんさんのことご存知ですか？
すみません。
いや、でしょうね、でしょうね。だと思います。ネットラジオ全く聞かない人には全く知らない人でしょうけども、
はい、
あの、レトラジオやってられる方です。
ああ、はい、他の番組の。
はい、あの、誰とくラジオっていう。
おー、おー、だからその名前はあなたからよく聞きますよ。は
い、ホラー系番組で。
ホラーなの？
ホラーです。
ホラーなの？
ホラーの朗読系番組です。
え、誰とくラジオっていう名前で。
誰とくラジオっていう名前でやってるんで、うん、ぜひちょっと調べて皆さん聞いてみてください。僕結構おすすめです、この番組。
おー、あれね、はい、なんか番組タイトルと中身はなんか、あんまりイコールしないね。
ホラー。まあまあまあ、それ聞けばわかるんで。
あ、そうなの？
はい、ちゃんとわかるので。はい。もうとにかく、まさやんさん、メールありがとうございます、
う
ん。
ありがとうございます。
はい。嬉しいですね、実際ね。
あー、多分俺とお前でその嬉しさの感じが違うんやろけど。
違うんでしょうね。僕は嬉しいよ。
俺からしたらまあ、ただな、一リスナーさんとしか捉えられないから。そ
うだ
ね、
普通の個人のおっちゃんなんだろうな、ぐらいの。
うん。
はい、後半でーす。
はい。
ね。あの、有名ポッドキャスター、まさやんさんも聞いてる記憶にございません。
嬉しいんだね。
めちゃめちゃ嬉しいです。というわけでメールいきます。
はい。
はい。皆さんこんにちは、デレデレマッチョでーす。
こんにちは。
ラストオブアス、本当に面白いね。でも、子供の目の前でこのゲームができないのが唯一の難点だね。
まあね、はい、あれは結構黒いからね。
子供が寝てからしなければならず、かなり眠いですと。プレイステーション3買ったばっかりなのですが、プレイステーション4が欲しくてたまりません。
はい。
アウトラスト、やりたーい。このゲーム他の媒体で販売してるのかなーと。
ああ、アウトラストね。
はい。
はいはい、あれは、
うん、
パソコンのスチームではもう配信はしてます。
あ、そうなんや。
もうされてます。
うん。じゃあ先行してできるってこと？え、なんでプレフォーで出るの？
うん、まあ一応出す予定はあるみたいなね。
そうなんや。パソコン版はもう先行でできてるわけね。
そうだね。確か20ドルやったかな。
ああ、まあ安いね。パソコンゲーム安いよね。う
ん、安いよ、
うん。で、質問でーすと。
はい。
静岡には島田って地名があるのですが、島田、S-I-M-A-D-A、ローマ字ね。と、はい、S-H-I-M-A-D-A。
はいはいはい。
はい、H ね。C ね。SI と SHI ね、
はいはいはい。
で、ローマ字でどっちが正しいのかって話をみんなで飲みながら話をしたのですが、結局どっちでもいいんじゃないってことでその場は終わりましたけど、
はい、
ちょっと気になったのでメールしますと。どっちが正しいのですか？
はいはいはいはい。
うん、
あるね、確かに。はい、まあパソコンで打つときはどれ方でも C って出るけどね。
出るよね。
うん。
なんなん？ SHI? 確かにあるよな。
うん。
ヘボン式よね。確かに。
まあ確かに、ヘボン式。
どっちかがヘボン式よな。
SHI
が。SHI がヘボン式かな、うんうん。うん。ぐらいまでは知って
る。おお、そうか。
うん。つまり、ヘボン式とはや。
ああ。
うん。
まあ、とりあえずローマ字に関してのウィキページでも出してみますか。
はい。
ローマ字とは、
はい。
カナ文字をラテン文字に転写する際の規則全般。
ラテン文字ね。うん、まあ、アルファベットにするときってことね。
そうだね。
うん。
またはラテン文字で表記された日本語を表すと。
まあまあ、うん、
うん、はい。で、ローマ字という呼称が、本来ラテン文字のことを指すと。
あ、ローマの文字か。
うん。
ほうほうほう。まあそうやかな。
ね、うん。まあローマとは古代ローマ帝国において用いられた文字に関する、文字に由来することからの呼び名であると。
まあローマからすでにアルファベットはあったのね、じゃあ。
まあそういうことだな。
ってことね。うん。はい。
で、まあ歴史的には、結構長いな。
かいつまんで。
あ、平凡式のあたりだけ出してみよう。はいはい、幕末の1867年、
はい、
来日していたアメリカ人、ジェームス・カーデス・ヘボン、
はい。人の名前だ
和英辞書、和英語林修正。
うん、和英語林。
まあ、和英語林修正を著し、うん、この中で英語に準拠したローマ字を使用した。
うんうんうん、
これは、カナとローマ字を1対1で対応させた最初の方式である。
はいはいはい。うん、あ、やったら、アルファベットの A ね、みたいな。
そうやね。
富士山 FU みたいなことをやってたわけね。
もう、うん、なんで富士山
使いそうやん。多分あるで。
まあ、ありそうやな。
相撲とかやってる
やってそうやな、うん。この辞書は第9版まで版を重ね、第3版から用いたローマ字はヘボンの名を入れ、ヘボン式ローマ字として知られるようになると。
あ、その時からすでに、じゃあ死は SHI っていう表記だったんだ。
だヘボンさんはそういう風
に決めたんだね。
うん。うん、これがヘボン式と。
はい。
ほんで、あと、まあ、いろいろと企画があるみたいですね。なんか日本国内企画、国際企画、救急式ローマ字。
何それかっこいい、ね、
救急式ローマ字は、社団法人日本ローマ字会が提案する新しいローマ字表記法。
何それ
ローマ字表記を日本語の正書法、まあ、正しい書き方、はい、としてではなく、代書法、代替か。と考え、はい、日本語の音声を転写するのではなく、はい、現代仮名遣いで表記された日本語をラテン文字に本字する。
はい。現代仮名遣いで表記された日本語、ホリカワをラテン文字に本字する。HOKW。
ん？
ん？
そ
して HORI だもんな。
せやな。うん。あ、でもこれ結構古いやん。第一版1999年に定められたことから
救急式。ああ、なんやね、
うん。うん。なるほどね。
どういうこと？
具体的には以下の規則に伴って判字を行う。
はい。
カナについては、
はい。
表記されたカナ文字の通りにローマ字を表記する。
普通ね。
まあ、お父さんなら、うん、OTOUSAN。
普通のローマ字ね、うん。はい。
で、漢字や超音記号は、振り仮名に従ってローマ字表記する。
はい、
王様ならば、O-U-S-A-M-A。
王様。
あ、で、大阪ならば、O-O-S-A-K-A。
大阪か。
ああ。コンピューターならば、K-O-N-P-Y-U-U-T-A やね。
ユーター、ター。コンピュータ。あ、そうかそうか。伸ばし棒を T のあの伸ばし棒マークですようにするんじゃなくて、
うん、
TAA にするんや。
まあそういうことやな。まあ音通りに書くってことやな。
ターにするんや。
はあはあ、これが発音を表すための特殊記号が不要なため、うん、コンピュータでの利用に適しているとされる。
あ、なるほどね、
うん。
はいはいはいはい。パソコン上で伸ばし棒を表記するのがめんどくさいから、TAA でターねーみたいな風にすると、
うん。
わかりやすいよね。あ、確かにね。外国人が使いやすいローマ字やね、要するにね。
あ、そうやね。読みやすいしね。
うん。まあ、変に、もうこの文字、なんで日本語のローマ字ってのはこういうのがついてんだろうな、うっとうしいよな、っていう人用か。
になるのかな。
いろいろあるんだね。
結構いろいろあるんやね。
まあ、とにかく、ヘボン式は、ヘボンさんが作った、ヘボンさんが読みやすいローマ字だ。
なあ、そうやな、うん。一応なんか日本の企画は企画であるみたいだけど。また
ね、てかそれが俺たちがやってるやつね。
かな ?SI とか、
ね。SI とかの方ね。
なんか道路標識とか、駅名表なんか基本的にヘボン式で書かれてるみたいだね。
うんうん、まあだから島田っていう地名が SHI だったけど、あれって SI よねっていう話になったのね。
いうことかな、まあ
うん。ってことは道路標識で正しいのは SHI だ。
そうね、ヘボン式、
ね。ヘボン式を使ってるのが一応道路標識だったら、うん、まあまあヘボン式で書いてないとおかしいわけね。探そうぜ、ヘボン式じゃない道路標識あるぜ、ばっかに。
いやないやろ。
ばっかにはあるぜ、絶対。
あ
これだ。これな、松崎くん。これ、言うてなかったけど、ヘボン式でせなあかんのや。え、文字っすか？直しますか？もういいよ、ここまでできたんだから、みたいな、ある。
あるか
絶対ある、絶対ある。一個ぐらいは、ね、皆さんからのご報告をお待ちしてます。というわけで、2本目。
はいはい。
じゃんじゃん行きましょうね、今日もね。
ああ、そんなにあるの？
はい。はじめまして、ひなです。
はい。
いつも主人がお世話になってます。これからも仲良くしてやってくださいね、と。
読めやんけ。お前の読めやんけ。
早速質問ですが、はいはい、カマキリのお腹に気持ち悪い寄生虫がいます。
うん、おるな、うん、おるな。
あの虫はいつお腹の中に入ってきているのでしょうか。昔から気になってます。教えてください。
ああ、まあ別に日本なんかな。人間の皮膚にもおるけどな。
すいません。直接聞いてください。
あれやな、身内からこういうの来るとなんかこう、えも言われん感じが来るな。
あのね、聞いてるのは知ってるんですよ。
あ、
うん。で、結構ね、うちの番組に影響されてね、晩ご飯が変わったりするんですよ。
うん、え、そうなの、はい、なんかそんな、晩ご飯に影響するような話したっけ。
キノコ鍋の時も、キノコ鍋してたの美味しそうやったから、今日私キノコ鍋にしたみたいな。
ああ、
うん。私も食べたかったみたいな。
ああ、お前的にはレンチャンでキノコ鍋。
レンチャンでキノコ鍋。いや、それをまた時間空けて聞いて、今日もキノコ鍋にしてみたみたいな。晩ご飯何にしようか悩んでたけど、あんたらキノコ鍋食べてたから、私もキノコ鍋にしてみたいな。
ああ。
で、よくあるんですよ。
はいはいはい。
まあまあ、それは知ってたんです。だから聞いてるの
は
ね。
はいはいはい、はい。送ってくるかと、いうことですね。
はい。ひなちゃん、ありがとうございます。我々先生、針金虫について。
ああ、ね、針金虫言うよね、あれね。
そう、針金虫の
こと。そういうことだよね、そういうことだよね。
ついてちょっと調べていただいて。
ああ、ウィキペディアページあるんだね、針金虫。
もうあるでしょ、それはもう。
はい、針金虫とは、類線系動物門。針金虫孔。針金虫木に属する生物の総称。
はい、はい、慣れてきましたよ、だんだんこの感じ。門って珍しいな、でも。
あ、なあ、でも。
何門って
。門っていう分類
え、その分類初めてやな。そうか、最近、あれやな、果物とかばっかりやった。
ああ、そうやな、植物系とかそんなのばっかり
だっけ。動物には門っていうのがある。何門って。
門何
むしろそ
っから。そもそもこれ何
類線系動物門って何
その上に貝と縄文があるけど。門は縁やな、門で。はい、門は、生物分類の輪廻式階層分類における基本的分類階級の一つであり、またその階級に属するタクソンのことである。
タクソンってなんだ。タクソンってなんだ。
タクソン。タクソン。
タクソンってなんだ。
タクソン。タクソン。とは、生物の分類においてある分類階級に位置づけられる生物の集合のこと。
グループだ。
まあ、訳語としては分類群という用語が一般的である。
ある程度分類してるけど、その分類してる中であれやね、黒毛和牛とホルスタインは牛よねっていうやつだ。
てかまあ、その分類自体の名称かな。で、うん、言うたら動物門も哺乳目、あ、哺乳門か。甲虫目、キュウリ属とか、もうこれ全部タクソンの例。
あ、目だの、アだの、属だの、亜種だの、あの辺が赤だのが全部タクソンってことだ。
そう。
あのまとまりのことをタクソンっていうのね。
そうだね。はい、あの分け方が言うたらタクソンなんだ、ね。
で、それが
も、門の話だったな。
はい、門、門ね、はい。
生物全体におよそ100の門に分類されているが、この数字は分類学者によって大きく異なる。は
い、でしょうよ。分類学ってそういうもんです。
貝の下、毛の上に位置しており、
は、
まあ、貝の下、毛の上やな。
貝と毛っていうのがあるのね。
そう。タクソン的にな。
何々貝とか、何々こ毛っていうのがあって、その間にいるのね。
そう。
うん。
で、門の下にアモン。
アモンもあるのね。なんだよ、アモンって。はい。
右に図あるやん。
はいはい。
上から、
はい。
多分これタクソン的になるな、はい。上から、生物、ドメイン、貝、門、公、木、家、族、種。
ほ、ああ、でもなんか上と下はわかる。生物やな。俺たち生物だやな。
生物やな。
全部生物だと。石じゃねえぜやな。ドメイン。
ドメイン。google.com か。
ドメイン。なんだろう。その下の問題はドメインだ。
ドメイン。生物分類学におけるドメインとは、はい、階よりも上の最も高いランクの階級である。
だから何を指してるねって
話。この階級における分類は基礎的なゲノムの進化の違いを反映して行われる。
はい。
3ドメイン説か。
はい。
3ドメイン説においては、
はい、
真核生物ドメイン、
はい、
新生細菌ドメイン、
はい、
古細菌ドメインの3つのタクソンがこの階級に位置づけられる。
なんとなく分かったよ。
なんとなく分かった
な。なんとなく分かるね。要するに遺伝子的に一番最初に、
まあ、そうやな、
微生物だった頃ぐらいの さか。
か。
どの微生物から君ら進化したみたいなこと
になるのか、まあ、いや、それで。
はい。そんなことでしょう。はい、まあまあそんな感じでいろいろ分かれていったとこの。
ただね、結局ハリガネムシが、
類線系動物モン、ハリガネムシ。
もうその上を言うならば、動物界、上皮動物上モン、類線系動物モン。
モンだ。ああ、でもなんかあれやね、だんだんこう、ちっちゃく分類されていったね。で、ハリガネムシという名前が。
は、これがその、ハリガネムシ目に属する生物の総称。
虫、目、はい。うん、もう、分かったことにします。うん、はい、はい。
ミミズや線虫などと違って、体に伸縮性がなく、
はい、あ、そうなんだね。そうそうそう。
そうじゃないな、うんうん。
伸び縮みしない、あいつら。
のた打ち回るような特徴的な動き方をする。
うん。だから、ハリガネムシなよな、うん。ミミズって、こう、うにょうにょするやん。くたくたするやん。うん、あれがなくて、なんか、ピンとしたまま、こう、のったのと。
そうやな、うん。体は左右対称で、
はい。
種類によっては体長数センチから1メートルに達し、直径は1から3ミリ。
そんなでかいのあるんや。
と、細長い。
うーん。
1メートルね。
長いね。そんな長いの見たことないな。
ないな。うん、まあ、さすがに、カマキリの中には収まらんやろ。
かな。なんかいろいろ他の大きい動物も入ったらなのかもね。うん。
内部には袋状の体孔がある。
うん。もう回るでしょうね。
表面は、クチクラで覆われていて、大切はない。
はい。先生、クチクラって何ですか？
クチクラって。クチクラ？クチクラ？
この寄生虫たちの難解なこと。
クチクラは英語で、はい、キューティクル。
キューティクルだ。ほう。
日本語で、角皮。
キューティクルって髪のやつだろ？
うん、表皮を構成する細胞が、その外側に分泌することで生じる丈夫な膜である。うん、
表皮を構成する細胞、まあ、髪の細胞が外部に分泌することでできる膜があると。あ、そうかそうか、うん、あの、髪の毛の一番表面っていう、ペラーンとなんか潰れた細胞みたいになって
る、ね。まあそうやな。
内側から徐々にこう細胞が外に行っていって、最後の方、外側の細胞ペローンとなってて皮になってるよね。
まあそういうことかな。
うろこ的なことか。
なのか、まあ、説明で言ったら、昆虫や節足動物の場合、クチクラは外骨格を構成し、また軟体動物の殻や卵の表面を覆って生体物質である。
まあ、要は外側の硬いやつ、鱗だ。
まあ、そうなのかな。
そうやね。硬いんだ。あ、まあ、ハリガネムシっていうぐらいだし、硬いね。確かに硬いを触ると。
で、また、クチクラで覆われているため、乾燥するとハリガネのように硬くなることから、この名前がつい
た、うん。でしょうね、でしょうね。うん。
で感じの、カマキリやバッタ、ゴキブリなどといった昆虫類の寄生虫として知られる。
ゴキブリにも寄生できるんだ。
地方によってはゼンマイとも呼ばれる。
ああ、まあまあそういうことやろね、うん。うん。ハリガネ的なことやね、要するに、
うんうん。
で、そのハリガネムシが一体どこでカマキリに寄生していくんですかってことですね。
う
ん、
ああ、そうだね。
大体食い物でしょ。
なのかな、この生活史っていうところは、そうかな、はい、水生生物であるが、生活種の、生活種の一部を昆虫類に寄生して過ごす。
はい、知ってます。むしろそっちが有名です。
そうやな、はい。水中に産卵された卵は孵化し、はい、その幼虫は水と一緒に飲み込まれ、水生昆虫に寄生する。
あ、カマキリが水を、あ、違う、水生昆虫に寄生するのか。
そうやな。
あ、もうあとは一直線で食われる。
あ、そうやな、そういうことや。その宿主である水生昆虫がカマキリなどの陸上生物に捕食されると、はいはいはい、その体内で寄生生活を送り成長になる。
なるほど、なるほど。うん、前とはオタマジャクシとか、まあなんだろうな、何が言うっけ、水生生物って。
水生生物？
イモリとかは食わんかな、カマキリは。何食う？オタマジャクシかな？
な
あ、とか、ああいうのから、カマキリに寄生して、で、そこから体内で生活して、大きくなったら、うん、卵。産むために、こう、にゃって出てきて、卵を産んで、の繰り返しだ。
あ、これ、怖いぞ。寄生された昆虫は生殖機能を失う。マジで？
じゃあ、カマキリ潰れてお腹から出てきてる奴らは全員、
もう生殖機能増えることはない、産むことはないってこと
だな。かわいそうだね。
割と、えげつないことしますね、この虫。
でもまあ、そのカマキリ発見された時点で死んでるけどね。
まあ、それ中から出てますからね。
にょーも出てるから。
うん。
まあ、なんか微妙な話やけど。でも、結構えげつないね。
そうだな。成虫になると、何らかの方法で、ジャドムシから出て、何らかの方法って。
だから、要するに、誰かに踏みつけられたり、子供たちにツンツンされたりして。
まあ、それが全部ってことじゃないやろうけどな。まあ、出て、池や沼、流れの緩やかな川などの水性で自由生活し、交尾、産卵を行う。
あ、一応水中で生活するんだ。
おー、ていうか、これ、死ゆあるんや。交尾ってことは。
あ、そうだね。
おお、人への規制令が数十例、結構ある、あるようだが、いずれも偶発的事象と見られている。
まあ、水飲んだ時入ってたとか。
なのかな。
ある、まあ、言うか、胃の中でも生きれるよね、的なことよね、寄生虫だから、基本的に。
まあ、そうかな。
多分生体を食ってもだよな。
なのかな。まあ、でも、ハリガネムシを手に乗せると爪の間から体内に潜り込むと言われて、言われることがあるが、全くの俗説で。
はい、びっくりした。
あの、成虫改めて寄生生活に入ることはないって。
ああ、でしょうね。
うん。
そりゃそうですよ。だって、やっと出てきたんだ
もん。戻る必要ない
よ、ね。お前たちの力を借りずに、やっと独り立ちできたのに、わざわざ戻る必要がない。狭いし。
ああ、そりゃそうだな。
ああ、でも確かにね。
あ、でもなんか都市伝説でありそうやな、その爪の間から入っていくみたいな。
ありそうやな。なんかその寄生虫、あの、針金虫とかそんなん手で触っちゃいけません。そんな人は爪の間から入ってくるんよ。ね、怖いから触らんとこ、みたいな感じでね。
感じでね。始まったね。あの、ミミズにしょんべんかけたら膨れるみたいな。
膨れるみたいな、ね。その辺やろな。
なあ。
あのね、松崎さん。
ない
後半終わっての変なとこですけど、今。
うん、まあ変なとこやけど。変なとこ、
すごく大事な話がありますし、まあ定期的にしてたんで、大体もう分かってらっしゃると思うんですけど、
はい。
あの今回、もちまして、教育にございません。
はい。
容量、上限にいたします。
アップロード容量の制限ね。はいは
いはい、アップロード容量が、もう2ギガ達成しまして。
この回で。
この回でもう達成するので、いや、確かにちょっと余るんですけど、多分計算では2、3メガなので。
ああ、余りが。
もう、うん、無理かな。
じゃあ、どうなるんですかこれ。最終回なの。
なんだよ、100回まではやらなきゃいけないから、たとえ配信できなくても撮るよ、ここで。
え？
毎週松崎くん家に来て、100回達成するまでとにかく撮るよ。で、編集もして作るよ。
あげないけど、みたいな。
あげれないの。
ああ、まあ、容量がないとどうしようもない、
ね。どうしようもないですね。
ある意味物理的な問題やからな。
物理的な問題なので。まあ、でもね、約束ですから、100回までは撮りますし、作ります。
はいはい。
はい。どうしますか
俺に丸投げすんなよ。
僕の約束はそこまでなので。配信しますとは言ってません。
何その開示的理論
?100 回続けますとは言ったし。僕の仕事まではそこまで やります。
何その1000億払うとは、払うとは言ったが、今払うとは言ってないみたいな、利根川さん的理論。
どうでしょうか。何か、もうさっきでね、案ね、いくつか出たんですよ。
はい。
金丸のおっさんから、あの、他のサイトをもう一つ作って。そのサイトに、今言ったらシーサーで今借りてるじゃないですか。で、新しいアカウントでもう一個サイトを作って、そこからリンク貼りゃいいんじゃないかとは。
別サイトね。
ただ、この方法をやると、はっきり言ってシーサーにえらい負荷がかかるわけじゃないですか。
まあ、そりゃそうだ
よ
な。
まあ、基本的にルールとしてワンアカウント、一つのサイトで2ギガね。っていう縛りを作ってるのは、
うん、
無駄にそういう風にガンガンガンガン容量使われると、それだけサーバー維持費もかかるわけですし。
もちろんな。
でもその辺もある程度僕ら詳しいので、できればそういう風な負荷をかける方法でやりたくないんですよ。
はい。
こういう方法でやっていくと、ネットラジオ業界そのものがもうダメになるので。
まあ、まあちょっと極論ちゃ極論やけど、まあ、そういうことじゃな、まあ、
実際それでサーバーがね、サポートしてくれなくなったらもう埋まってしまうので、ネットラジオ自体の文化っていうのが。だからできるだけそういうことはしたくないので、ちょっとせっかくもらった案なんですけど、
はい。
ちょっとダメです、それ。
まあちょっとね、ルール的にね。
ね。というわけでね、どうしますかね。一つ道はあるんですよ。
何ですか？
お金を払うっていう。
ああ、有料プランに移行して、上限を変えてもらうと。は
い、変えてもらうと。となるとね、10ギガまでいけるので、
はいはい、
ざっくり計算して5年いけますね。あ、違う、ごめんなさい。10年いけますね。2ギガで2年できたので。あ、2年できなかったんですけど、まあまあ、まあ、2年できたとして。
あと、まあ、7、8年
はい、いけますね。
俺ら結構ええ年になるで。
月額がね、400円だったかな。ざっくり500円ぐらいで計算する。はい、
まあそんなもんか。
で年間5000円ぐらいで計算すれば。
年間5000円。まあまあの出費やな。
まあまあでしょ。別にええけど。ぶっちゃけそんな中学生とかじゃないから。別にええけど。
まあなんかこう。
違うんですよ。
なんかここ俺たちのモヤモヤ感。
そうなんだ。俺たちはこれを続けていくためにこれなんかずっと払わなきゃいけないみたいな感じになってるのが。
だし、まあずそれこそな、上げてる間、残してる間ずっと払わないかんってことやろ。
ないかんってことですから。正直ね、一番重要なのは、そこまでやる価値があるコンテンツなのかとか、正直そこまでの人気があるのかとか、
あ、
まあ、僕たちは趣味でやってますから、
そうやな。僕たちっていうくくりかな。
あ、
う
ん、え？もうお前だってライフワークになっただろ、いい加減。
俺のスタンス、あくまでお前に付き合ってるやん
から。付き合ってるやけど、もうお前の生活のリズムに完全に組み込まれたやろ、1年半以上やってんねんから。
不本意ながらな。
間違いなくお前土曜日に収録なかったらちょっと暇やなって思うやろ。
不本意ながらな。
そうですか。まあ、とにかくですよ。そんな感じですね。ちょっと緊急対策会議ということで。
まあ、一番簡単な、今すぐできる方法としては、
はい、
過去回を消す。だけど、まあ、今回で、ギリギリ分やったら、次、一個上げるごとに一個消すみたいな。
まあ、そうやね。うん。
っていう感じ？
いや、でもな、一応記憶にございませんをさ、100回、やっていきたいから、まあ、どっちかというと消すよりかは圧縮作業。前の回。前の回ね、そこそこ圧縮率低いですわ。だから結構圧縮すれば、まだ半分ぐらいまで抑えれる回何個かあると思うんで。ギリギリ100回分全部圧縮し直して入るかなと思いつつ、80何回分携帯のテザリング回線で圧縮して落とすのはやばいなと思って。
やばいっていうか、そもそもその作業自体がくっそめんどくさいよね。
まあこの作業はね、空いたとこでちょこちょこやればいいんですけど、下手したら間に合わないのでね、これね。できればあのね、ネット回線のある松崎くんにして、松崎くんにやってもらいたいな、とは思ってるんです。まあまあ、これはちょっと手の空いた時に、またやってもらおうかなと思うんですけど、お願いしますね。
ちょっとなんで確定事項になってんの？
ね、だってリスナーの皆さんもね、楽しみに待ってますから。だから放送内でお願いしてるんですよ。
リスナーの皆さんがこう、楽しみに待ってるのは、新作であって。
はい。
うん。過去は。
だからその新作を上げるために、過去放送を圧縮しないと。
消したらいいじゃん。
もう消すと、今度新しく楽しみに聞いてくれてる人が戻っていったら、こっから先がないってなるんですよ。100回やる言うてるのに、5回からしかないみたいな。
じゃあ、1から10回ぐらい上残して、その後消していったらいいじゃん。
途中であれやで、そうなってくると、ロボコいなかった回とか、真ん中の方で出てるでかいゲストとかが消えていくんやね。
ああ、そこは残したいんじゃん。
ああ、大事なとこだけ。
そうそうそうそう。ゲスト回だけ残していくみたいな。
ああ、まあでも消すしかないか、でも。ぶっちゃけ。あのね、単純計算100回いける予定やったんですけど、思ったより他のものの容量がちょこちょこ聞いてきたのと、何気に僕たち25分計画で喋ってたのに、最近30分超えてるんですよ、普通に。
そうなの？
その微妙な10分ぐらいが、ちょっとずつダメージとして、
蓄積して、
で、結果10話ほど放送できないっていう。
どうなんていうか聞いてくれるのはね、過去を残しといても聞いてくれるもんなんかね。
ああ、でもね、サイトのね、アクセスなんかを見ると、案外、聞いてくれてはいるんですよ。
あ、そう
なの？戻って聞いてもらったりとか、サイトで、まあ言うたら1話から順番にこう、1日に5件ずつ聞いたりとか、みたいな感じで、ずっとこう、あ、この人ずっと追っかけてきてる、みたいな人もいたりと
か。じゃあ、あれじゃね、こう、これから1週間、次回の話の間までに、気に入ったものはもう今のうちにダウンロードしとけよ、みたいな。
はい。明日から1話消えますと。
そう。
来週水曜日ですよ、と。更新しますよ、と。1話消えますよ、と。次は2話ですよ、と。気に入ってんだら保存しとけよ、と。
みたいな。
まあまあ、確かにね。
な。
かといってね、僕ね、まあ、消すは消すと絵として、よくあるパターンで、消したら消えてる回を売るみたいな方法もあるんですよ。
ああ、売るよね。
ネットラジオでよくやってる販売的なことで、ね、言うたら、なんだろうな、1回から10話まで全部消しますと。
うん、
消した回に関しては、なんか CD 焼いて送るけど、何百円もらえます、みたいな。
で、言うたら、それを逆に維持費に当てるみたいな。
維持費に当てるみたいなことにしてるんでしょうけど、うん、ちょっと僕らね、このコンテンツ、僕自身の個人的な意見なんですけど、
うん、
記憶にございませんのコンテンツ自体を売るっていうことはしたくないですよ。
他に何売るん？
いやだから、もし売るなら、全くこう、なんていう別のもの、記憶にございません。グッズを売るなら、だから、今日、ひょうたん作ってるじゃないですか。
うん。
あのひょうたんが最終的に、じゃあ売れたら、 それは僕はいいと思うんですよ。
ああ。
評判作りました。記憶にございませんの、なんか評判です、みたいな形で。
はいはいはい。
まあまあ、一個、何百円でもいいや、別にね。いくらでもいいんですけど、まあ、売ると。
うん。
それが売れたんなら、それは別に僕は構わないと思うんですよ。欲しいって一緒に売れる。
まあ、
ただ、記憶にございませんっていうコンテンツを聞くためにお金を払ってくださいっていうのはちょっと違うかなと。だってこれは無料で聞けるから聞いてもらえてるわけやし。
まあ、そらな。
正直僕ら有料で喋れるほど、
ね。うん、うん。そんな自信はないです。
でしょ、
うん、
はい。
うん。
やし、聞いてる方もまあ有料ならいいかな。
悲しいことだけどね。
悲しいことだけど。
うん、認めるよ。
多分そうだよ。
多分無料でないと聞いてくれるクオリティではない。
うん。うん、かといって、もしこれから先続けていくために、もっと言うならば、100回超えるたかったら、間違いなく課金していかなきゃいけないわけです。
うん、まあ、そうだね。うん。
というわけで、商売はしよう。
ね。
ただ、コンテンツを売る商売はやめよう。
ああ、
うん。というわけで、商品を売ります。なんかしらの。
あれはアフィリエイト？
アフィリエイト？
アフィリエイト。
アフィリエイトね。まあまあ、とりあえず貼ってみます、ね、そのぐらいからやってみます、
ね、そのぐらいやったらまだ来られないんじゃない？
うん。桜川マキシムっていう番組で。
うん。
アフィリエイトを貼ってるんです、
はあは
あ。で、この番組で言ってたことなんですけど、
うん、
どうもアマゾンか、アマゾンだったかな、アマゾンのアフィリエイトは、どうも、その商品を買った人が、うん、その直前に訪れてたサイトの URL なんかを解析して、そこから、そのサイトから来た人が買ったんだなっていうので、で、そのサイトとアフィリエイト契約してたらお金が入るみたいな形らしいんですよ。
はあはあ、
つまり、うちでアフィリエイト貼っといたけど、
うん、
別にアマゾンでなんか買いたいなと思ったうちのリスナーは、とりあえずうちのページを見て、で、自分でアマゾンページに飛んで、あ、もちろんリンクも貼っときますよ。そしたらリンクでアマゾンページに飛んで、好きなものを買ってくれればいいんです。
ああ。
そしたらアフィリエイト入ってくるんです。
はいはいはい、はい。
これが月400円になるとうちの番組100回超えてもいいし、なんだったら話消さなくてもいいんです。
ああ。
うん。まあ、これぐらいかな。ギリギリセーフかな。俺の中で。この儲け方が。儲けるとしたら。
そうやな、うん、あまあ、好きな、生活するっていうほどはアフィリエイトで稼ごう思ったら相当大変やけど。
じゃないんです。僕たちの目標は、うん、ラジオをやっていく上で、
サーバーと維持費が。
サーバー管理費としてシーサーに払う、まあ400何、まあ500円を月々儲かればいいので、うん、案外いけるかな、どうかな。
どうなんやろな、や
どうなんだろう、ね、
まあ結構アマゾンで買い物する人は要件おるやろうけどな。
うん。うん、まあそのぐらいから始めてみます、とりあえず。
うん、いいんじゃないですか？
はい。
うん。
というわけで、リスナーの皆さん、何か、アマゾンで買い物があるというときはですね、うちのサイト、アフィリエイトをちょっと試してみるので、
だから、うん、
ぜひ、踏んでいただいて、買い物していただけると。
まあ一応なんか、うち
あ、違いますね。こういう言い方しちゃいけないんですね。アマゾンで買い物をする前に、うちの番組をね、ちょっと聞いてみてください。
ちょっと遠回しにしすぎ。
直接言っちゃいけないらしいんで。
ああ。
確か。確かそんな話もありました。
なるほど、ね。
桜川マキシムで言ってました。
ああ。
もろパクリです、このシステム。ジャスさんはだいぶうまいこと言うてたけど、僕そういう技術ないので、ちょっと遠回しに言いますけど、うちの番組ね、面白いですよね。アマゾンでね、買い物もね、しますよね。
下手やな
皆さんね。
だいぶ下手やなびっくりしたわ。
そこのサイト、そこのサイトに、ほらね、アマゾンのリンクありますよ。あ、あれ、ほら、最新刊出てるんじゃないですか。アウトかなこれ。これアウトかな。
っていうか、続けるのかよ。
はい、エンディングでーす、
はい。
初の3部構成でしたけども、別にね、第3部に関しては聞かなくていいです。
あ、
はい、あと、
まあそれね、
うん、なんか皆さんね、あれ、そういえばあの人からのメールが来てないんじゃないと思ってるかもしれませんが、金丸のおっさんからちゃんと来てますけども
。うん、来てたみたいね。
はい、すいません、金丸のおっさんを読むと一コーナー最近。これ今回4部構成になる。
誰さえ料理は足りてない、足りてない
言うてる。足りてない言うてるのに、予告構成になっちゃうので、ちょっと今回、保留です。
来週、ちゃんと来週ね、来週ある。
はい。
うんな。
来週撮るよ。
撮るよ。
とりあえず撮るよ。
撮るよ。
はい。 わかんないけど、なんかいろいろやってみようか。
まあ、クニクロ作で第1話は消えてるかもしれないですね。
消えてるかもしれないですね。うん、だからこれ配信聞いて、1話が、もうほぼほぼ伝説界になるので、あの、うん、コレクションしたい人は、来週までに、できればダウンロードしていただく。
そうだね、
うん。ダウンロードし、もうすでにこれ聞いた時にもうすでにアイガン消えてるわ。1ヶ月ぐらい前のやつや、って思った人、あの、まあ、どっかにあると思います。
あるかなぁ。
なんやったら僕自主的に流しときます、ね。
どこにや。
P2 とかに流しときますんで。ハッシュタグとか、そういう単語のところに流しときますんで、ね。
はい、はい。
あるかもね。
あるかもね。
まあ、探してね。別にお金取る気もないよと。
あ、
ま
あ、
その辺に関してはね。というわけで、なんかちょっと寂しくなりましたけど、来週、皆様の元にお届けできるかどうか、ちょっと微妙な記憶にございます。
まあまあまあ。
はい、僕はっきり言って次の回が1話より面白くなかったら残すかもしれない。一応。
それあれやで、ね、遠回しに金丸のおっさん切るよね。
はい、とにかくめげずにね、金丸のおっさん、こちらにメールを送りください。
この番組ではお便りを募集しています。募集内容は特に解決しなくてもいい疑問やご意見ご感想など、メールアドレスは not.in.memoria@gmail.com notinmemory@gmail.com まで。ツイッターもあります。フォロワー募集中です。いっぱい送ってね、お兄ちゃん。上手に読めた？
はい、というわけでお送りしましたのは、堀川と、
松崎と、
ロボコでした。
はい、皆さんさよなら。
さよなら。
本当のさよならかもしれない。
やめようよ。